愛媛大学研究室からこんにちは。
自分は関わるの愛媛大学の国際交流、それで次の方には日本人学生あるいは大学院生の教育を担当します。3番目は自分を興味を持ってるの研究をやってます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は国際連携推進機構国際教育支援センター長陳翔教授にご出演いただき、先生が感じる中国と日本の違いなどを伺います。陳先生が初めて日本にいらっしゃったのが1988年、今からもう25年ほど前ですけれども、先生その時に来た時どんなことを感じられました？日本で。
やっぱりスーパーマーケット
スーパー
だ。
マーケット。
もうその時は中国はまだ配給制ですから、
ええ。
もうそういう意味見たら、もう物の多さ、そんな豊富さ、
はい。
多分そのスーパーはそんなでかいスーパーじゃないと思います。
もう街のスーパーマーケットだったけれども、それでももうそのくらいの
そうです
驚
ね、
きが。
まだはっきり覚えてます。
中国の方が日本で暮らしてると、先生もそうですけれども、
え
お声がとっても元気で、
だ、
その
だ、
こともよく言われるんじゃないですか？
多分はね、私は多分ね、寺尾アナウンサーよりも声でかいじゃないかなと思います けれ
私も
ど
大
も、
抵声が大きいんですけど、先生には負けるなって思う。
中国人声が大きいで す。
大きいです。
一つには、中国人のもともとは声が大きくならないと、
ええ。
あんまり正しい発音はできないですね。例えば私とうちの家内、両方は、うちの中が小さい子声喋るとお前は何喋るかわからないんだ、意味が。だから声が発音の方が大きくじゃないかなと私は感じてます。ただし中国人の、やっぱり中国人、私は日本人で、中国人ですけれども、中国人の旅行者にはちょっと声が抑えた方がいいじゃないかなと思います。
でも今のお話を聞くと、ただそう大きな声って言うんじゃなくて、会話をしっかりしようというような心っていうのも見えてきますね。
そういう面もありますね。
ええ。
実際はそうしなければ相手ははっきり聞こえないですけれども、もう一つには、例えば日本の場合には電車の中には、それでバスの中には、いろいろね、公的場で携帯電話はほとんど使えない。中国人は堂々でどこでも携帯電話を喋れますね。日本の暗黙ルールですね、素晴らしい国、教養度が高いじゃないかなと私はと思います。私は日本に20何年ぐらいいますけれども、できる限りね、他人に迷惑かけないようにね、身についたじゃないかなと思う、できるだけね。ただ逆に中国社会にもとったら、他人に迷惑しないと気が済まないかもしれないね。
なるほど。
何かあったら、
は
じゃあ
い。
友人に電話するか、何あったら、誰か電話するとか、そういう面では逆に親しみになるかもしれない。日本の方が兄弟にも迷惑かけない。
頼るっていうことができるんですよね、きっと中国の方は。日本はなかなか我慢してしまうっていう、何かこう頼ったり迷惑をかけることが悪いことっていうようなイメージを持ってるんですね。
逆に私は中国人としては、例えばね、寺尾さんは私にね、迷惑かけるというようなことじゃなくて、頼まれたことをすると光栄と感じ
光
る。
栄と。
なぜで、私は、寺尾さんにとしては私は信頼できる人。
信頼でき、はい。
そうなると、一生懸命な、こういうことでが自分はやりますと、そういうようなことがあります。日本の方はほとんどこういうような面がないじゃないかなと。逆にね、
そう
これ
なん
は
です。
別の話かもしれないですけれども、日本は嫁さんに行ったの女の子はほとんど時間は、帰りは頻度が少ないじゃないかなと。
実家に
時
帰る。
間にね、
はい。
中高嫁に行ったの女の子は日々に帰ります。
日々で帰るんですか？
そう、うちは北京ね、
はい。
私と義理のお父さん一緒に生活してますけれど
はい。
も、もう義理のお姉さんお兄ちゃんは毎日必ず一人はね、元で来ると思う。日本だったらありえないね。
もうその家族というくくりが日本と中国ではまた違って ってきてるわけですね。
そうですね、彼もこう見れば中国の家族は日本とは同じ屋根ですけども、中国の家族はいとこも家族ですね、いとこの子供も家族、そしてだいたい5世代までは全部家族とは、5世代まで
一族がもう家族、
そう一族は家族です、
一族は家族です、
だから中国の社会はいろいろ問題がありますけれども、はい、さあその問題を解決あるいは中国社会の発展を支えるのは中国の経済文化は関係あるんじゃないかなと思います、うん、特に日本の社会にはよく言われるの、あの村社会ですね、
村社会、はい、
村社会というのは今は村は少なくなったで、いわゆる地域社会です、
あ、はい、
地域中心、はい、隣は誰か、だからそれは大事です。例えばアメリカは個人の社会です、
個人
の社会というのは、まあ、あまり他人とは関わりたくない、うん、な中国社会どうなるか、はい、私から見れば多分家族社会じゃないか、ただしこの家族は日本の家族は、うん、のようなではない、拡大の家族の社会じゃないかな、血縁関係は非常に重いじゃないかなと私はと思いますね。
あの中国の方と日本の間でその感覚が違うっていうのはやはり家族、例えばもう近ければ近いほどあまりお金に困っても親に迷惑をかけたくないとか、うん、そういう思いがあるんですけれど中国の方はその家族という括りの中では、うん、そういったの頼るということは普通にできる、困った時は兄弟に相談をして、
相談じゃなくて相談ワールドは何も役は立たないな、
相談じゃダメ、
ああダメな、お金ちょうだいとか
ストレートに、
そうですね、
そしたらあの断らないんですか、
断るわけはないでしょ、
断るわけがない、
まあ、ダームは一般的には、例えば兄弟の困る時には言わずに、こちら兄貴の方がお金出すのは当たり前です、
はあ、少しこう余裕がある方が困っている側を助けるのが当たり前、
当たり前です。そういう面では日本とはちょっと違うな、
何かこうね、私たちでも返してくれるのみたいな、うん、なんて言うんでしょうか、ちょっと
返してくれるとはまずは兄弟の間は口は出せない言葉で、
あ
出すはダメだ、キングですね、
キングですか
そう
返しては言っちゃダメ、
兄弟の間は一般的には
返してもらわなくてもいいんですか、
まあ、しょうがないじゃない、
あ、
うん、私から見ればいろいろ社会問題があるんですけれども、その中にはね、あの家族というのはどういうようなものは、どういうものでは、普通は欧米社会とか日本の社会とかほとんどは個人と社会が直接関わってます、はい、それで何か大きなトラブルあると、はい、いわゆる政府の安定とか更迭があるんですね、もちろん中国共産党は一党独裁社会ですけれども、まあただしもしも個人と社会ね問題が起こったら政府も大変ですけれども、ただし今の家族というようなものあれば個人と社会の間のクッションになってるじゃないかなと思います、このクッションの役割は社会の安定とつながってるじゃないかなと思います。
家族があるからこそっていう、そのうまくその個人と社会がつながっていける
私はと思います。特に人間は寂しいものですから、家族がいればもう寂しさはなくなるじゃないかなと私はと思いますね。ただし、社会の何か発展によってね、はい、今後は中国の社会にはさらに、まあ、合理的なの方向に迎えに行くかもしれないですけれども、多分最後、私は学者としては最後には家族のシステムとか家族の意識とかそういうような何では古臭いかもしれないのに、正しい残った方が社会に対して個人に対して非常にいいことじゃないかなと私はと思います。
ここで愛媛大学からのお知らせです。明日12月1日午前10時から北上郡紀北町の近永小学校で防災キャラバン in 紀北が行われます。このイベントは 愛媛大学防災情報研究センター、紀北町自主防災組織等連絡協議会、そして紀北町が共催する防災講演会で、より多くの方々に防災の意識を持ってもらうことを目的に開催されます。講演内容は、南海トラフ巨大地震を知ろうと、中山間地域での防災の考え方についてです。事前申し込みは不要です。皆さんのご参加お待ちしています。それでは引き続き陳先生にお話を伺います。先生は今その国際教育支援センター長として、たくさんの留学生の方と関わってるわけですけれども、今後はそのセンター長としてはどういうふうな活動をしていきたいなと思われますか？
まあ、やっぱり一つには、やっぱりはね、国立大学の一員として、やっぱりはね、文科省の方針あるいは、学長の方針を沿って、それで留学生たちの勉学と生活を支援しながら、そしてできる限り彼らに教えている内容は、できる限り自分の卒業してから自分の国に対して役を立つもの、もう一つには、彼らを教えているのは、恩を忘れずに、日本の自分の母国の間の架け橋として役割は発揮してほしいと、そういうようなことは、まあ、やりたいです。
もう今回も本当に知らないことをこう直接お話しさせていただくことで、中国のことを少し知ることができたような気がします。ぜひ留学生の皆さんにも日本に来て、愛媛大学の他の生徒さん学生さんたちといろんな話をしていただきたいですね。
そうですね、まあ、私は、中国人先生として、あるいは愛媛大学教員の一人としても、やっぱり中国人もいいし日本人もいいし、どちらの国は出身は関係なくて、その自分の責任感は持たなければいけない。特に留学生、いろいろ国の留学生接触して大変ですけれども、ただしやらなければいけないな。ただ本当は現在は自分は目標を立つとわからない。なぜだ、自分の研究はもう研究の方が目標を立つと、何となく個人のことで、留学生は非常に難しいですね。国の文化によって違うですから、そういう面ではご理解していただきたいと思います。私は最後は言いたいのは、多分うちの学生、各国から留学生、日本の社会あるいは松山の市民に対してご迷惑をかけるかもしれないですが、ぜひご理解していただきたいと。
センター長は本当にお仕事大変だと思いますけれども、今日はもう陳先生にたくさんのこうパワーをいただいたような気がしております。これからもどうぞそのパワフルな勢いを学生さんたちにも伝えていってあげてください。どうもありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。いろいろね、話ししましたですけれども、はい、多分つまらないかもしれない。
いや、とんでもないです。
申し訳ございません。いや、
とんでもないです。先生、いつの間にそんな謙遜も覚えられたんですか？日本に来てから覚えられたんじゃないですか？
そうね、向かいはずっと。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科、皆川哲夫教授にお話を伺います。お楽しみに。